それではご質問をお受けしたいと思います。係の者がマイクをお渡しいたしますので、挙手いただき1問ずつお願いできればと思います。何かご質問ございますでしょうか。
SMBC 日興証券の菊池です。3点ございまして、1点目はですね、日本のコンシューマー向けなんですが、売上高で7億円くらい増えていると思います。一部というか、返品調整引き当て金の戻りとかが構成されていらっしゃると思うんですけども、それ以外にもこの増収に効いているものがあれば、その要因を教えていただけたらと思います。であとついでにフォースクォーターとかの見通し、来期の見通し、日本のコンシューマー向け教えていただけたらと思います。業績でですね、
コンシューマーですね、
日本のところですけども、先ほど言った通り、実態としてはそのリテールに関してはパソコンとかタブレットの出荷が落ちてるんで、そこのソフトウェアコーナーでの売り上げってのはやっぱ厳しいのもあるんですね。ただ先ほど申した通り、営業の方の努力も一生懸命ありましてですね、パソコン等の販売の同時販売ですね、そのパソコン販売購入されるときに同時に、それを買っていただくと、そういうプロモーションとかそういう営業活動をしてですね、かなりその率が、例えば今まで店頭で20数パーだったのが、あるそのメジャーなところでありますと 40% ぐらいの添付率で同時にオファーしていただいたり、そういうもので店頭系は上げている。それからわずかですがモバイルセキュリティというところで、iOS 含めたところの様子が少しこう伸びてきているというところと、最後には月額版を含めてですね、回線業者様と一緒に、ISP さんとの上げているというところで、なんとか上げているというのが今の実態でございます。あとはオンラインですね。あとは我々のトレンドマイクロのオンラインショップの方も地味ながら、ここも成長率としてはある。それからその中で更新ですね、更新ビジネスもやはりこれはしっかりですねキープをして、その更新率というかそのユーザー数をもう減らさずに来ているというところが寄与しているかなというふうに思います。Q4 に関してもそういう努力を今している段階でございますので、なんとも実際にデバイス等の出荷台数はこうへこんじゃってますから、ここをなんとかキープするという、もう営業努力でなんとかやっているところでございますね。はい、
業績の数字で教えていただきたいんですけども、第三四半期のコンシューマーのですね、売上高って日本は、去年に比べて7億増えているんですね。でファーストクォーターと比べても、7億強増えているんです。で返品調整引き当て金の影響が何億円で、それ以外の、それ以外他にもちょ、今これも伸びていったと思うんですけど、ちょっと伸びが今回大きかったと思うので、それ金額で教えていただけたらと思います。
は
い、
私の方からではお答え申し上げます。この Q3 に計上されている返品調整引き当て金の戻り益はですね、2億円強になります。でこれは従前皆さんにお話した額よりも実はちょっと少なくなっておりまして、一部 Q4 の方にずれてしまったと、返品が間に合わなかったという部分がございます。なので少しその分は Q4 の方で、そうですね、1億から2億程度計上される予定です。なので、差し引き3億くらい実質、増えている形になるんですが、これは Q1 の、XP の、特需の時に、ユーザーが増えたことと、あと、単価ですね、赤いパッケージから白いパッケージに増えて単価が上がっているということの効果が徐々に出てきて、YOY で見たときにさらにその分は増加しているという形になります。なので返品調整引き当て金の戻り益を除いたとしても、おそらく 4-5% の増収であったというふうに思います。日本のコンシューマーですね。はい、
増収率高まっているように見えるんですけども、それは一時的なものではなくて、
もし仮に Q3 と Q2 という形でのドライブという意味で言えば、 Q2 の時はこの返品調整の引き当て金を通常のように引き当ててマイナスを入れていますので、今回戻りがあるので、その差分としてはさらに大きくなると思います。はい、他に
2点目なんですけども、為替がですね、フォースクォーターの、コスト20億円押し上げるというふうなご説明いただいたんですけど、トップラインも押し上げる と思うんですね。で、為替は、まあ、利益にはネガティブには効かないんじゃないかなと思うんです、まあ、ただストックオプションコストという面ではネガティブに効くの、強制株価連動賞与という面ではネガティブに効くんだろうと思いますけども、その売上高とコストの差額で見た利益の影響っていうのはフォースクォーター為替はどれくらい、為替と株価でどれくらいでいってらっしゃいますか。
まあ、今おっしゃったようにですね、為替はとしてほとんどチャラになっちゃうんですね。売上の方もプラスになって為替のも膨らんで、だから大体20億円の中に5億円ぐらいじゃないですかね。で、5億円為替の影響はね、その20億円の中に、あとは十数億円は多分株価上がった分と、あとはまあ利益増益になると多少ボーナスの形に出ますので、両方ですね。当然のこと、株が下がって利益も予想通りいかない場合はその日は縮小されますので、まあ、今のところはちょっとトータルで20億円で見ております。
わかりました。あと3点目なんですけど、来期のお見通しについてご説明いただいたので少し確認させていただきたいんですが、今期のガイダンス、つまり、まあ、2-3% の増収率、増益率というのが、まあ、来期為替を除いたイメージということでよろしいですか。
今のところですね。でも今現在我々まだ2015年のプランまだ決まってないんですので、まあ、当然のこと今の頃になると多分その質問出るだろう、それに対しての事前に答えですね。正式的に来年の予想を出すのは来年の2月ですので、まあ、今のところ足元の状況を見ながら考えるとこんなもんかなと思ってます。
なるほど。まあ、結構厳しかったのは US のコンシューマーが厳しかったと思うんですね。ただ規模的にはですね、もう結構小さくなってきていて、まあ、同じ率で下がっても、まあ、影響はそんな大きくないかなと思うんです。一方で、まあ、順調に戦略製品が立ち上がっているということなので、まあ、そろそろ、まあ、その前から根木さんおっしゃってらっしゃる転換点、そのオフセットしてプラスになるという時期が計算上は近づいているようにも見えるんですが、それはそうならないのはやっぱりその日本とかの既存のものが弱くなっていくとか見てらっしゃるのか、ちょっとご解説いただけたら。
まあ、それもありますね。今年は日本の感じは特に上半期結構良かったのは、まあ、その消費税の駆け込み需要とか XP のサービス終了とかですね、来年、その特需もなくて、あとは引き続きパソコンの市場この厳しい現状が続くと日本でもちょっと厳しくなるんじゃないかなと思います。一方、まあ、尾身川のプレゼンテーションに出たように新しい製品出して、それでプラスになればいいんですね。あくまでも今私申し上げているのは、まあ、イメージ的ですね。あとはそれで上乗せることができるかどうか、これもちょっとや、まあ、もうちょっとプランができて、あとは四半期ごと我々数字開示していきますので、まあ、もっといい数字が出て予想よりそんな予想してたほど感じの悪くなかったことであれば、まあ、途中で修正すればいいと思います。ビジネスの環境で見ると、カンジュマの市場やっぱりですね、なぜ縮小している要因というのは、タブレットかその端末の経路化が進むと、まあ、非常に OS 自体がもう結構簡単になってしまってリスクそんなにないだろうと、その意識ですね。でも法人は全く逆の現象ですね。そこはそういう意味でたくさん課題残ってます。で、我々としては課題が残ってて、お客さんの方はトレンドマイクロに解決してほしい声があれば、これ非常にチャンスですね。そのチャンスはあると思います。
ありがとうございます。
他にご質問ございますでしょうか。
三菱 UFJ モルガンスタンレー証券田中です。2点ですので、1点ずつお願いします。アメリカ の, そのコンシューマー市場、まあ、来年も厳しいという話で、前年比でこう底打ちする四半期のタイミングとかがあれば教えてください。今どんなふうに考えていらっしゃるか。
今のところ難しいです。なぜというのは、これは パソコン、特にアメリカの場合はあれ小売り、量販店ベストバイさんしかないんで、オンラインで今頑張ってますけれども、ベストバイさんの依存度高いんですね。ソフトウェア販売の市場は量販店でちょっと縮小していくじゃないかな、まあ、あとちょっと悲観的かもしれないけど、その見込みで今のところは、じゃあ下半期に底入り、底入りますよとか言っても、その根拠は説明しにくいんですね、なぜそういうになるのか。ですから今のところは当面減るだろうの前提で、まあ、途中で何か変わってきたことであれば、まあ、また予想を進めればいいと思います。
これはUS の、そのオンラインとその量販店の売り上げの比率っていうのはどんなイメージなんですか？
まあ、量販店の比率は圧倒的に高いんですよ。オンラインよりも4倍とかそんなもっと大きいかもしれないですね。
わかりました。2つ目なんですけども、資料のこの12ページ、クラウド関連のところで、根木さんの方からその第4四半期のこう YOI の成長率は Q 数理よりもっと大きくなるっていうお話なんですけども、グラフ眺めると去年の Q 法なんかちょっとこう高くなんですけど、それよりもまた伸び率がこうぐっと上がっていくっていうのは、なんかこう具体的な材料とか見えてるんですか？
まあ、具体的な材料っていうのは、こうやっぱりね、セールサイクル長いものですので、ある程度パイプライン見えるんですね。もちろんそこはまだ分からないのは、まだ2ヶ月残ってますので、まあ、1ヶ月半ですか、全てクローズできるかどうかこれは分からないですね。まあ、パイプラインの面で見るともう結構順調に拡大してますので、そういう意味で、伸び率期待できると思います。で、最終的に本当に 25% 上回ったかどうかちょっと分からない。まあ、今パイプラインで見ると多分なるだろうと思ってるんですけど、でも最後はクローズできなかった、ずれてしまった、このシナリオも考えられますので、パイプラインの伸び率見る、パイプラインの、まあ、ヘルツ見ると、期待できるんじゃないかなと思ってます。
はい、ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか？あ、すいません。
メリー証券の江口ですけれども、3点お願いいたします。まず1点目なんですけれども、まあ、利益率に対する考え方なんですけれども、まあ、株価が上がったらコストが増える、まあ、為替の影響、まあ、人件費関連の費用というのは分かるんですけれども、利益率の考え方として価格競争、もしくは値下げとかですね、収益性が悪化する、もしくは、まあ、リベートのようなものを減らされていらっしゃると思うんで、要はその利益率の悪化がですね、株価の上昇もしくは人件費の増加といったところ以外に今現状あるのかどうかというところと、そのトレンドが過去と比べてですね、どのような変化になってきているのかというところ、まず1点目、考え方について教えていただけますでしょうか？
まあ、そこはですね、特にこの四半期何か書くことはないんですね。その価格競争のコメントは私何四半期ずっとやってきたものであまり変わっておりません。まあ、申し上げたかったのは、この今おっしゃったようにですね、変動給与の分も入ってくると、それでさらに利益率圧迫するシナリオはですね、株価上がってしまう、そこはちょっと注意しなくてはいけない、それは今日ちょっと申し上げた。あとは、そのようなあまり何か前より悪くなっていることはないんですね。一方、ずっと前からその価格競争が存在しておりまして、特に赤字でもいいよ、とりあえず売上を伸ばしていくみたいな、そのタイプの会社も結構いますので、そこに競合しに行くとやっぱり利益率多少落ちてしまうリアリティありますね。もう一つですね、まあ、利益率にも関連して影響が出るんですけども、サブスクリプション 100% サブスクリプションに移ると、全て 100% 繰り延べされてしまう。今個人の製品は 100% 繰り延べしてますけれども、法人はそうではないんですね。で、 100% 繰り延べされると利益率ちょっと最初は落ちることを考えられますので、まあ、その課題ちょっとあります。その割合が増えるほど利益率ちょっと圧迫しているように見えるかもしれないですね。
ただ現時点ではその大三川さんおっしゃったあの新しいサービスであったりだとか、まあ、戦略製品のクラウドであったりとか、まあ、このあたりが利益率を押し上げる効果っていうのはまだ見えてないんでしょうか。まあ、結構お話聞いてるとクラウドの伸びによって利益率はまあ収益性が高いって伺ってるんで、まあ、その中の構造の中ではですね、クラウドの最初にいいものが増えることによって、まあ、利益率上がる効果っていうの出てるんじゃないかなと思うんですけども、このあたりいかがでしょうか。
まあ、そこは多分利益率上がっている分と利益率下がっている分があって相殺したことはここに出ているんですね。で一方ですね、ちょっとあの前も言った記憶なんですけれども、我々利益率自体を目指しているわけないんですね。本当はお客さんに問題解決して、お客さんそれで満足すると我々の長い付き合いがある、その更新とかビジネスが出来上がるとそれで利益出る、でちゃんと会社そのことをちゃんと回すと利益率が向上する、その仕組みですね。利益率自体は後で結果ですので目的ではないんですね。で会社の中にもあの変動給与とかですね、これ利益率よりも利益額につながっています。ですから我々としては大事なことというのは黒字かどうかですね。で当然のこと利益額が出ると多少利益率下げても、もし売上が伸ばして最終的にですね営業利益が伸びれば、まあ、投資家さんとしては評価されるんじゃないかなと思っております。
ありがとうございます。あの2点目が特にあの今回の決算もそうなんですけど、やっぱ海外の効果が結構、まあ、為替もありますけれども、まあ、増収効果として効いているなというふうに思うんですけれども、欧米地域での特に法人向けの需要動向について、まあ、今現状もしくは4クォーター来期以降の見通しについてコメントいただけますでしょうか。
あの我々開示してないんですけれども、法人で新規だけで見るとですね、あの伸びてます結構。ですからまあそこは将来的な種ですね。新規で伸びているイクアル、まあ、そのうちに更新に入ってくる、そのうちにこれは企業向けになると、一発で全て売っちゃったことではないんで、もうさらにですねお客さんのさらに我々としては自分のシェアを拡大するとか考えられますので、まあ、そういう意味で法人の基盤は前よりだんだん良くなっていると思います。一方ですね個人向けはですね、今日もちょっと話出たように、来年もあまり期待できない。でトータルでですね、まあ、菊池さんの指摘通りですね、なんだこれとかなっちゃいますけれども、あのもうちょっとねあのこれリアリティでできれば頑張って、それよりもちょっといい筋出ればいいなと思ってます。
これも利益率関係するんですけども、新規を取るとですね、やっぱある程度こう価格採算性を捨てて取りに行くっていう、こう、まあ、案件もあると思うんですけれども、その新規を今取って、特に採算が悪化しているように、まあ、今海外の損益見るとですね映ってないんですけども、このあたりって何か影響ってあるんでしょうか。
我々新規取ってるから利益下げてるとか
そうとかでですね、その採算悪化するというリスクはないんでしょうか。
まあ、そこはどこまでやるかの話ですね。とりあえず売上だけ伸ばして利益犠牲して、これ非常にですねあの危険というのは、お客さんもですねちゃんとやってることに対して評価であれば、別にウェンダーにですね赤字にしなさいとか言わないんですね。で赤字一回あの会社の中に認めてしまうとですね、お客さんにちゃんと我々価値見せてるのか、あるいはお客さんの方がちゃんと評価されてるのか、よく分からなくなっちゃいますね。そうするとそのうちにですね更新しないとですね赤字で終わっちゃいますね全て。だ我々としては最初赤字でも必ずこのお客さん更新する、そのビジネスモデルはあの考えられますけど、でもちょっとリスキーというのは、一回赤字でいいよと言ってしまうと誰に何売ったとかですね、あの売上全てですとかなっちゃいますので、ちょっとそこは他の会社さんにより慎重的だと思います。
あの最後なんですけれども、あの大三川さんのプレゼンテーションの中で、あのソニーのスマホとの連携の話があったと思うんですけども、この収益モデルについてなんですけれども、基本的にその KDDI のようなですね、あのビジネスのような、あの要は月額でそれ出てくるようなレベニューモデルという理解でいいのか、その収益にインパクト、まあ、まあ小さいとは思うんですけども、まあ、どういう状況になっている考え方についてご解説いただけますでしょうか。最後で
ありがとうございます。まずはトップページの方に載せていただく体験版ですね。でそれから、ソニーさんのそういう、まあ、オンライン、ソニーのストアですね、そこで販売をいただきます。でその中であとはレベニューシェア、我々そのいただくということで、完全に売上のレベニューシェアモデルです。なんで 前払いでプリンストしてくださいっていうお金払うと、そういうモデルではなくって、完全にそのやっぱりモバイルの端子でセキュリティが必須っていうふうに認識していただいてるんで、トップ画面にそれを置いていただいて、でソニーさんのオンラインストアの方でご購入いただいて、 という形式です。はい、
ありがとうございます。
他にご質問ございますでしょうか。じゃ
あ、大和証券上野でございます。ご説明ありがとうございました。皆さんの説明総合して第4四半期10、12月なんですが、返品調整引き当て金戻り益、それから為替の影響が、為替現状程度として、で、ストックオプションと業績連動賞与、それから従業員も増えております。これだけ考えた上でこの3ヶ月ですね、減益になる要因って何かありますか。
羽原さん、減益の要因って何ですか。
なんか CFO からお答えいきたいというところなんですけど、はい、これちょっと私の、ちょっと想像しているところっていう形になると思うんですけれども、はい、減益の可能性ですね、一桁台の減益っていうことは、十分あると思います。今単純に通期の予想は変えてないので、逆算すると30数パーセントの Q4 は減益予想という形になるわけなんですけれども、先ほどからマヘンドラですね、ご説明している通り、その逆算で見ているわけではないんですね。 Q4 は今の現状では上振れしている状況で推移していて、 Q4 っていうのはそんな大幅な減益ということは想定してないんですが、可能性としての今の状況は一桁台の減益ということは十分あり得るというふうに思っています。でその要因としては、繰り返しになりますが、 Q4 で生じるバーチャルシェア、そのストックオプションですね、が Q3 よりもほぼ倍ぐらい上がるということと、あとそれ以外にも下半期の実績に応じて支払われるその従業員に対するボーナスみたいなものっていうのが Q3 と Q4 では増加しますので、そのコスト増を踏まえるとですね、一桁台の減益っていうことは蓋然性としてはあるかなというふうに思います。
Q4 のみで20億 のコスト増があるかもと言っていたのは第3四半期比ですか、それとも前年の第4四半期比ですか。
ネギが申し上げたのは Q3 から Q4 でのコストの増のですね、でその根拠としては、105円ぐらいのドル円ですね、でユーロは138円ぐらいで見て、でストックオプション先ほど申し上げた、バーチャル社 Q4 に上がるっていうものも踏まえて20億ぐらい上がるではないかという、計算根拠になります。
返品調整戻り利益のところなんですが、第4四半期ずれ込んだ分ってのはどのぐらいあるんですか。
多分これまたどれぐらい返品があるのかっていう部分がまだ未確定な部分はあるんですけれど、1億から2億ぐらいの益が生じるんではないかと思います。で一方去年の第4四半期は全部返品調整戻り利益っていうのは Q4 に生じてますので、それよりかは少なくはなると思います。
そのちょっと根本的なところなんですが、業績連動賞与が出ちゃうと減益になるっていうのはそれほどこう大変報いちゃうわけなんですか。普通業績連動賞与業績悪化させるぐらい出さない。
これはですね、おっしゃる通りですね、この中の2つのファクターって、1つは利益額の増額ですね、その分出てこないんですよ、減益になると、ね、でもう一つ株価ですよ。株価って我々コントロールできてないものですので、じゃあなぜ我々何も業績変わってないのに3300、3700になっちゃったのは、これは我々よりもアナリストさんしてると思うんですね。でこれってね、不思議と思われてもですね、我々としては透明性高くだけで、これストックオプション発行してる会社は全てそうですよ。でアメリカの場合すごいかっこいいと思われてるのは、それを抜いた EPS ですね。そんなゲーム始まると我々としても相当利益出ますので、だからトレンドマイクロこんなことやってる他の会社の見本見てくださいって言うとね、ギャップの数字は彼らとしても同じです。セールスフォースみたいな会社って相当今も赤字出してます。でとにかくその議論に入らないんで、株価に対して我々コントロールできない。でも3700円台で計算するとどうしてもその余が膨らんでしまいます。であとはですね、そのボーナスの、おっしゃる通りちょっと矛盾している分というのは、そんな現役になるとなんでボーナスのことを見てるの。確かに利益出ないとボーナスも出ない、これはそのものがなくなるかもしれない、現役になるとね。でもう一つですね、現役のように考えられるのは売上自体がそんなに伸びない、やっぱりコンシューマーの方はちょっと心配ですね。年末調整どうなるのか、パソコンの売り上げこんなに冷え込んでるとかですね、そこは不安ですね。
分かりました、ありがとうございました。
ちょっと追加してどうしてその、出るのに減益になるのみたいなところのロジックの一つのところ説明なんですけれども、この業績賞与は会計上の売上高に対する利益で計算されてないです。でお見せしている資料ですね、ネギの資料の20ページに プリギャップとトータルコストっていう、まあ、チャートがあると思うんですけれども、我々の売上、会計上の売上額ではなくてプリギャップに対する利益額が、前年に対してどれだけ伸びたかっていうことに対して支払われるっていう、計算根拠といいますか商用の、計算、ロジックになっています。なのでこの Q1 見ていただいてお分かりの通り 37% とプリギャップの利益率っていうのは、実際の会計上の利益率よりも、まあ、相当高いものになっていると思うんですが、まあ、5% ぐらいですね、500ベーシスポイントぐらい高いと思うんですけれども、そういうものに応じて支払われるので、プリギャップ、まあ、複数年の契約であったり大きなディールがあって、プリギャップは伸びました、でも繰り延べ収益の観点からこれが繰り延べして売上ですぐに売上が上がりましたという場合でもボーナスは支給されるという形になります。なので会計上の売上は少ないのにボーナスが出ているという、まあ、逆転現象が起きて減益になるということが生じるという形になります。なので、
分かりました。
はい、なんで実質上は伸びてるんで利益が出てるって形になって、全然悪いのにボーナスだけ出てるっていうようなことではないということになります。
会計利益はおよいということ
ですね。はい、以上です。
よくわかりました、はい、ありがとうござい
ます。他にご質問ございますでしょうか。あ、じゃあ田中さん、じゃあ
たびたびすみません。この20ページのこのプリギャップとトータルコストで見ると、例えばじゃあ去年の給付って結構良かったので、ボーナスあんまり出ないとかっていうオチにはなりませんか。
なんでこれが支払われている後の利益になります。なんでこれが払われる前の利益額が計算されてそれに対して支払われるんで、まあ、循環計算みたいな形に見えてしまうんですけども、この給付で払われている額が含まれた上での利益率になります。なんでもしなければもっと利益率が相当高かったっていう形です、ね、
だから去年の給付すごい良かったってことですね。
そうですね、はい、
だからボーナス出ないんじゃないですか、あんまり今度の給付。
なんで Q3 から Q4 のコスト増の話をしてますね、はい、なんで去年の Q4 も出て今年も Q4 かなり出るとすれば同じアップルとアップルって大体そんな変わらないじゃないか
って話。だからそっちはもっとボーナス払ってもいいということですか。
そんなお任せします。ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。はい、じゃあ、
すいません、ちょっと声出なくなってるんですか。確認なんですけど、ボーナスイヤオンヤで見るんですよね、ボーナスの計算っていうの。
やる、
はい、分かりました、ありがとうございます。
他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。皆様のお手元の方にアンケートをご用意させていただいております。いくつか新しい項目等も入れさせていただいておりまして、今後の、まあ、より良い、説明会であったりとか、皆さんのご意見を賜りたい部分も、非常に多くございますので、ご協力いただけたら幸いです。はい、では本日は何かとお忙しいところご出席賜りまして誠にありがとうございました。